Verizon.
Web Security News。
ウェブセキュリティニュース。通信技術企業世界最大手の一つベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うのはこの方です。
ベライゾンジャパンの森マークです。よろしくお願いします。
はい、ベライゾンジャパンシニアソリューションズプリンシパルセキュリティの森マークさんです。そして進行は私ちぐさです。さあマークさん、今回のウェブセキュリティニュースどんな内容でしょうか。
はい、今回は7月に発生した世界的なシステムエラーを起こしたクラウドストライクを例に取りながら、今後のサプライチェーンの攻撃などについてお話ができればと思います。
はい、大きなニュースになりましたね。詳しく聞いていきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
Verizon Web Security News。
さあ今回はクラウドストライクを例に取りながら今後のサプライチェーンへの攻撃などについてお話しいただけるということですが、マークさん、改めてクラウドストライクのシステム障害についてどんな障害だったかお話しいただけますか。
はい、このシステム障害は日本時間の2024年7月19日に発生しました。で、原因はクラウドストライクのセキュリティ製品ファルコンにありました。これは日本時間13時9分に、ソフトウェアのアップデートが全てのこのファルコンの製品にプッシュされましたと。で、元々、クラウドの製品なんでプッシュされるとアップデートされると。で、そのアップデートを発信したものの約800万台の PC でブルースクリーンが発生。これ PC 使ってるとたまに画面が青くなって白い文字でナラーって出て、でリブートしてしまうと。それが世界中で発生してしまったと。で、10分に100万台の割合でこのアップデートが、悪さをしてしまったということで800万台になったと。もしね、フィックスがもっと早く出てなかったら、この問題どのぐらい影響が大きくなってたかという考えると、まあ、800万台でもかなりのものですが、思っていますと。で、正確なエンドポイントの数は今のところわからないんですが、クラウドストライクも出してないんですが、世界中で約3500社が利用していると言われています。で、このファルコンというソフトウェアは誰かに入られた。それをこのソフトウェアを使って、振る舞いだとか、悪いソフトウェアを使っているだとかを見た上で、この人悪い人だということで締め出せるものだったと。
はい。
いうことです。で、壊れてしまったと。で、ブルースクリーン一回出ちゃうと、魔のブルースクリーンループというものに入り込んでしまっていましたと。はい、で、一回ブルースクリーンが出てリブートすると。うん、そして、OS が立ち上がった、OS が立ち上がったと、同時にファルコンがロードされると、またブルースクリーンを起こしてしまうんで、何回やっても、ブルースクリーンが起きてしまったということなんで、今回の問題に関しては、とても分かりやすく、見つけられるはずだった問題が、QA をきちっとできなかった部分で出ていったというところもありますんで、これからクラウドストライクもどんどん QA を進めていく必要があると。で、今回この影響を受けたのは、実は一般ユーザー、個人ユーザーはそんなに影響を受けませんでした。どちらかというと会社、クラウドストライクを使っているところが大きく出ていました。なので、面白い話があって、あるアメリカの、LCC は影響を受けなかったと。なぜなら30年前の Windows を使っていたからというような笑い話も出ているという状況なので、そういった意味ではいろんなところで使っているのは事実です。特にエンタープライズ向けのソフトウェアだったということで、先ほどもお話ししましたが一般ユーザーには発生しなかったと。で、まあこの問題が発生してからクラウドストライクの株価は 30% 以上下落して、市場価格が3兆円減ってしまったというところも出てきてますので、まあこれからまたね、訴訟が始まってどんどんお金が要求されていくというところもありますし、投資家からはもう詐欺まがいの障害をされているということで、訴えももうすでに出てきています。で、実際の訴状に、そういった詐欺ということも出てきていますんで、はい。
また被害に遭った企業の皆さんによる集団訴訟みたいなのも今後起こりますね。起こりますよね。でもこうね、もう自分は良かれと思ってそういうソフトウェアを企業側は使うわけじゃないですか。なので、自社本当に悪くないのに使っているソフトウェアのおかげでそういった被害に遭ってしまうということが、まあ今回クラウドストライクですけれども、それに限らず、まあ起こりうるということですよね。
もうこういったソフトウェアの支障が出てしまうと本当に世界中のユーザーに影響が出てしまう、うん、これがまさにサプライチェーンという問題なのかなと。でセキュリティの観点から言うとサプライチェーン攻撃、うん、これはもうサプライチェーンの代表的な問題として取り上げてるんですけど、ね、今回に関しては攻撃ではなかったというのが一つ、まあ救いかなとは思ってますけど、これからどんどん増えていくのかなとは思いますね。こういった攻撃が。
このサプライチェーンのこう問題というと、具体的にはどういった問題なんでしょう。
例えば今回、クラウドストライクのミスで、悪質なソフトウェアが、ダウンロードされてしまって、アップデートしてブルースクリーンになってしまったと。このサプライチェーンというのは、要は自分が使ってるソフトウェアを提供してくれる側、またそこの奥でコードを書いてる下請けとかだからいるわけじゃないですか。で、それをサプライチェーンと呼んだ時に、何か問題があった時に、今回はソフトウェアのエラーだったんですけど、攻撃をしようと思った時に、例えば下請けに攻撃仕掛けて、そこから入って、次の実際に販売しているところに入り込んで、今回みたいなアップデートを配布すると。今回は、Windows にとってとても影響が大きいバグだったんですけど、例えばこのサプライチェーンを乗ってしまえば、マルウェアを配布して世界中の、あらゆるところにそのマルウェアを仕掛けて、そこから情報を吸い出すだとか、そこからランサムウェアを仕掛けるといろんな悪さが考えられるんで、これからこのサプライチェーンという問題が大きくなっていくという懸念はとても大きくありますね。
もちろんね、その QA はしっかりと提供する側はやってほしいですけれども、ソフトウェア提供する側は、ユーザー側がそこをどうやったら見極めることできるんですか。ここは QA やってるやってない、だってどこのソフトウェア作ってるところだって、私たち QA やってないですよっていう会社はないじゃないですか、製品出すときに。
本当にここがすごく難しい問題で、クラウドストライクも信頼されているソフトウェアベンダーの一つだというふうに皆さん考えていますよ。私ももちろんそうです。ただこういった間違いがあるということは、攻撃という観点からもそういう間違いが出てくる可能性があると思いますんで、例えばセキュリティの観点から言うと、アップデートはなるべく早く行いたい。じゃあ Windows の OS でのアップデートをしながら、こういった新しいクラウドストライクのような皆さんで使っているアプリケーションに対してアップデート一回社内に持ってきて検証してから、問題ないねっていうことを理解した上で導入するだとか。まあでもこれも昔からそうなんですけど、 IT の管理者ってアップデートすぐに従わないっていうのは、やはり20年前30年前アップデートしてしまうと PC の動きが悪くなるということで、エンドユーザーからも文句を言われがちだった時があったんですよ。
はい。
それは Windows にもだけではなくて、例えばアンチウイルス新しくアップデートしている時に、例えば1時間ぐらい PC がなんか全然使い物にならないんだよねっていうようなことも言われるような時代があったので、今は本当にそういった意味で改善されてるんで、そこまでは問題ないんですけど、そういうまだ歴史と、記憶があるという中で、 IT の管理者ってまだね、アップデートすぐしたいっていう人はあんまいないと思う。
でももうそこはマインドから変えていかないと、迷わずアップデートすぐしましょうっていうことなんですね。うん、はい。でも脆弱なソフトウェア狙った攻撃っていうのも、これからまだまだ続きそうですよね。
は
い。
まあ今回、たまたま攻撃ではなかったんですけど、うん、まあ世界中ではもうすでにサプライチェーンを狙った攻撃が実際にも見えてますんで、まあここからは、ソフトウェアの提供する側が慎重にこういうミスをなくすというものも必要になってきますし、しっかりと検査した上での製品を世の中に出すこと、これ実は日本の皆様が一番の得意としているところなんで、そういった品質管理の情報を日本から海外にも発信していくといいかなって思います。で、まあユーザーもこれ難しいんですけど、信頼できるソフトウェアを選び、アップデートを日々管理する徹底していくというのも、自分の身の回りを守るために貢献していくのかなというふうに思います。アンチウイルスの、シグニチュアのアップデートは毎日しましょうですとか、 Windows が、毎月第1火曜日にパッチチューズデーというものをやりますんで、そこでだいたい1ヶ月分の、修正ソフトを配布しているんで、それも必ずアップデートしていこう、まあそういった基本のところからやっていくっていうのが一番重大なステップかなというふうに思います。
Verizon Web Security News。
今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたか？ウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方はベライゾンジャパンのオフィシャルホームページご覧ください。さあ、そしてマークさん、なんとOD のメッセージフォームからメッセージが届きました。
なんて嬉しいことでしょうって思いました。
どれだけ待ったことでしょう。
本当ですよ。
嬉しいです。早速今日は一通紹介したいと思います。神奈川県にお住まいのラジオネームミシンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
マークさん、ちぐささん、こんにちは。こんにちは。6月の末にマークさんが出演されるデイブフロムショーの公開収録の予習のために聞き始めたところ、楽しくなって初回から最新回まで一気に聞いてしまいました。
すごい。
すごい。かっこ集中して聞いたせいで日常会話で脆弱性、漏洩という単語を使い始めてしまいました。
素晴らしいです、ね、
そんな使う場面あるかしら、日常生活で。大丈夫かしら。
弱いというところ
で、ね、私はごくごく普通の一般人なので、サイバーセキュリティは縁遠い世界だと思っていたのですが、これを機に知識を深めたいと思っています。嬉しいですね。
嬉しいですね。
そこで質問です。昔、カッコはコンピューターに卵を産むというハッカーの本を読み、とても面白かった記憶があります。現代のサイバースペースが舞台の本でおすすめがあったら教えてください。ノンフィクション、フィクション、どちらでも良いです。軽く検索してみたら、ものすごくたくさんあって、どれから手をつけようか迷っています。というお便りでございます。
ね、
ミシンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。DMA の予習でポッドキャストを聞いてもらってたんですよ。
ねえ。
全部聞いてる。
初回からって結構な数ですよ。
嬉しいです。
ねえ、はい。ありがとうございます。で、サイバースペースが舞台になっているおすすめの本が気になってらっしゃるということなんで。
はい。
マークさんは、結構、ね、フィクションもお好きですし、スターウォーズとかも大好きです。
大好きですね。ね、
SF 系のお話もお好きですけれども。どうですか？フィクション、ノンフィクション限らず。
いろいろ考えたんですよ、今回。で、ノンフィクションというところもあったので、ハッカーにまつわる面白いそうな本、本当にたくさんあるんですけど、今回少し本当にマニアックになるんですが、ハッキング、美しき策謀第2版、脆弱性攻撃の理論と実際という本があるんですよ。
うん、ちょっと難しそう。
ちょっと難しそうなんですけど、これ、ジョン・エリクソンという、作者でありまして、実はこの著者と一緒に働いていましたので、紹介させていただこうと思ってます。
元同僚。
元同僚です。で、何を教えてくれるかというと、ハッカーの攻撃手法の詳細をかなり細かく教えてくれるんですね。なので、そういった意味では、ハッカーの心理的な考え方を教えてくれることによって、防御の本質を、見ていこうではないかというようなベストセラー待望の改訂版なんですけど、かなり前に出しているんですが、本当にハッキングっていうところを周囲の驚かせるような鮮やかな手法で問題を解決っていうところに、ね、意外と持ってってくれてるんで、でこの中で本当にそういった一般論も話しながら、実際にコードだとかそういった攻撃の手法を細かく分析解析また説明してくれるものなので、一般的に読んだとしてもそのコーディング以外の部分でかなり面白いこと書いてありますので、今回は紹介させていただこうと思いました。はい、
どちらかというとなんかホワイトハッカーみたいな感じのハッキングのイメージってことですか？
ハッカーが考えてることをホワイトハッカーとして見抜いていくみたいな。要はもう何をやっているかっていうのが見えてくるから、じゃあその何をやっているかが見えた時に、じゃあそれをどういうふうにうまく防御するかっていうところから入っていってるんで、かなりそういった意味ではブラックハット悪い人たちとホワイトハットの中では線引きっていうのがかなり曖昧な部分があるんで、
確かに面白そう。一般の方でもスッと読めるような感じですか？
そうですね。ごめんなさい、日本語は私も読んでないんですが、触りを読んでみたところ、いい感じの翻訳になっていたんで、ぜひ読んでもらいたいです。
はい、ハッキング、美しき策謀第2版、脆弱性攻撃の理論と実際。とても興味深いですね。気になった方はぜひお手に取ってみてください。
ミシンさん、メッセージありがとうございます。
ありがとうございました。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージ引き続き募集しています。 OD の番組ページから送っていただけます。番組ページのメッセージフォームというタグをクリックしてぜひお送りください。 さらにですね、この番組ポッドキャストですので Spotify、Apple、Amazon、Audi などなど、各プラットフォームでお聞きいただけます。第1回目からアーカイブしておりますので、ぜひミシンさんのように1回目から一気聞きしていただいてもいいですし、つまみ聞きしていただいても大歓迎ですので、秋の夜長のお供にぜひ。
もうちょっとですけどね、秋の夜長も。
そうですね、まだまだ
ちょっと希望を持って秋の夜長ということで、ぜひぜひ聞いていただきたいですし、メッセージもお待ちしております。
ウェブセキュリティニュース、お届けしたのは
ベライゾンジャパンの森マークと
ちぐさでした。